社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは一般社団法人日本メンタルアップ支援機構代表理事大野萌子様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。法政大学卒業後日本通にお勤めになられます。その後、学研エデュケーショナルにお勤めになり、その後産業カウンセラーの資格を取得、産業カウンセラーの養成カウンセラーの実務をなさっていらっしゃいます。そしてその後日本メンタルアップ支援機構を設立し、メンタルアップマネージャーの資格付与及び講座を開講されていらっしゃいます。そして著書には余計な一言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑というものが51万部を突破し、累計では65万部売れている著者であり、そしてテレビにも多数出てらっしゃいまして、本間でっか TV などメディアに多数出演されていらっしゃいます、大野様でいらっしゃいます。大野様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますか？
神奈川県の横浜市です。もう50数年になりますが、ずっとそちらにいて、もう胃の中の蛙でございます。他の地域に出たことがないというところです。
なるほど、いい地域ですね。横浜で小学校時代はどんなことして過ごした、どんなお子さんだったなんて思いでございますか？
そうですね、私今でこそ人前で話す仕事をしているんですが、どちらかというと人付き合いが苦手で、なんかお友達とか先生とかとなんか話をしたいから、これを話そうと思ってこうなんか準備していくんですけど、いざとなるとなんか何も言えなかったりとかっていう時ことがよくあって、よく学級会とかで刺されるのが本当に苦手で、もうなんか司会者とできるだけ目が合わないように下向いてるみたいな会議でね、なんか意見求められたくない社員の気持ちが今よくわかるんですけど、そういう感じで、割とこうなんていうかな、人との関わりっていうのに、まあ、悩んでいたっていうほどでもね、小さい頃なのでないんですけど、ちょっとうまくいかないなっていうのを、なんかジレンマを感じていた記憶があります。
なるほど。そうすると小学校の同級生や先生はテレビでさんまさんにバンバン言ってる姿はちょっと驚きな感じでいらっしゃいますか？
そうかもしれないですね。本当に今でも小中学生とかの友人たちと仲良くしてるんですが、なんかでもなんかこう塗り替えられちゃうのかな、記憶って記憶っていいことも悪いことも塗り替えられちゃうって、もしかしたらその今の私のことをに塗り替えられているのかなっていうふうに思います。はい。
じゃあテレビの姿が
大野さん。そうかもしれないですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
そうですね、まあ少しなんかこう小学校が、2つか3つこう統合された中学校だったので、ちょっとこう今までじゃにいなかった方々っていうところで、また違う、こう、関わりが出てきたかなと思って、そこでもうまた頑張ろうっていう気になったのか、割とこう、なんだろう。世界が広がったっていうところで、私もなんか試行錯誤しながら、でもなんか私通信教育やってたんですね、中学校の時。その時に、お便りコーナーがあって、なんか、昔はね、こう、今、ネットとかじゃないので、先生にお悩み相談を書くわけですよ。でね、友達となんか、うまく話すにはどうしたらいいですかっていう質問を書いて、それ長々と、お手紙をもらって、お返事をね、いただいたっていうのが、すごく強く残っていて、なんか準備してっちゃったんですよね。明日これを話そう、っていう、すっごい準備して、あ、これで完璧と思って人と話すと、二言目に違うセリフが返ってくるんですよ。シミュレーションが、もうそこで二言目に崩れちゃう。どうでもね、次が言葉が出ないみたいな。本当にそういう感じで、小学校と同じ感じだったんですけど、でもやっぱりいろんな方がね、いらっしゃって、受け手が変わってきて、いろんな返しがあって、あ、なんかバリエーションが私の中で増えてね、あ、なんか、なんだろう、 準備していかなくていいんだ、みたいな。かっこつけてるつもりは全然なかったんですけど、なんか言いたいことってそんな決めていかなくていいんだって、ちょっとなんか後半、中3ぐらいから、なんか割とこう肩の力が抜けてきて、そこからなんかお友達も増えたかなっていう、ちょっとお勉強もすごい頑張ってたんですけど、友人関係も楽しくなってきたかなっていう時期だったかなって思います。
じゃあ中学時代がじゃあ、基本になって、勉強して、今のテレビでの、こう、いろんな、急な開始にも、パチッとこういけるみたいな、そんなの感じで、こう、勉強なさったんですかね。
ねえ、なんかやっぱり基礎学力って今になって、なんか本とかをね、たくさん読んだなっていう記憶があるので、やっぱりこう、なかなか今ね、本から知識を得るって難しい、この年齢になると難しかったりするんですけど、やっぱりその時の蓄積がもしかしたら生きてきてるのかなとは思います。
なるほど。ありがとうございます。高校も横浜の方の高校でいらっしゃる。
はい、そうですね。法政大学の付属の女子校に、行っていたんですが、もう初めてそこで女子だけっていう世界に入って、まあ、自由でしたね。もう本当に楽しかったです。もう夏休みとか冬休みとか早く終わんないかなって思っていて、毎日学校に行きたいっていう感じでしたね。やっぱ思春期で、異性の目がないってすごいですよね。みんな弾けてって。で、やっぱりそこでもそんなに発言する方ではなかったんですけど、バンバン、こう、発言とか、ディベートとかね、当時からディベートあったんですけど、そうですね。うわーってもう圧倒されるみたいな。こんな人に意見したり、なんか自分の気持ちをぶつけていいんだみたいな、もうカルチャーショック。で、同じようにはもちろんできなかったんですけど、その分書くこと、いわゆる付属校だったので受験勉強しなくて済んだ。こういう言い方はどうかわかんないですけど。なので、発言するっていうことを、小論文とかっていうのがすごく授業の中でも多用されてたので、そこで書くっていうことは培われたかな。そこで と思います。
なるほど。じゃあ、著者の勉強は高校時代に学んだぐらい。
そうかもしれないですね。もうなんだかっていうと、何文字でもまとめてきなさいとか、小論文みたいな、宿題が多かったりとか、あと、試験も社会とかも国語とかもそうかな。半分ぐらいは知識を、尋ねるもので、あと後半、裏面使って、〇〇について考えを書けみたいなね。そういう試験が多かったかなって、今、思い返して思います。
なるほど、ありがとうございます。その法政女子高時代の一番の思い出なんてございますでしょうか。
ええー、なんでしょうね。もうなんか、お弁当の時間なんだろう。なんか、仲良しグループで10人ぐらいで、いつもお弁当を囲んで、勉強じゃないんだっていうところなんですけど、お弁当を食べながら、なんか、たわいない話をして、その後にギリギリまでトランプをするっていうのが、もうお昼の楽しみだったかなと思います。でも授業もね、楽しかったです。もともとその大学と同じ90分授業だったので、割と先生もこう、知識を深掘りして教えてくださってたのかなって思います。一つ一つはすいません、覚えてません。はい。
ありがとうございます。女子高生らしい女子高生だったという感
そう
じ
ですね。
でいらっしゃいますけども。
喋って、もう喋ることが楽しいみたいな。
ありがとう
どう
ござい
でもいいこと。
ます。で、その後、そのまま法政大学のお進みになっていらっしゃいますが、法政大学時代はどんなことをして過ごしたかという思いでございますでしょうか。
そうですね。やっぱりその頃、本当に本が好きだったので、もう文学部、日本文学科っていうところに進学したんですけど、大学ってそんなにすぐなんか研究をするっていうわけではなくて、なんかこう、一般教養の延長、延長じゃないや、なんか一般教養で高校の授業の延長から始まるじゃないですか。で、とにかくなんか単位を取って早くなんか楽になろうみたいな、すいません、なんか楽になろうっていうのも変なんですけど、もうとにかくなんか、先に取っちゃえと思って、1年生は本当に朝から晩まで授業に出てたっていうイメージなんですけど、留学生が、日本文学科なので、 結構いらしたんですね。アジア圏から多かったんですけれども、そこでやっぱり留学生の友人ができて、で、初めて海外旅行に行ったのが19歳、1年生の終わりくらいかな。留学生の、いらしている方の、ご実家に、遊びに行くっていう ので、初めて海外に私はその時に行って、で、そこからもう本当に海外旅行にはまりましてというか、旅行っていうなんかこう、非日常のことだったり、今まで使ってなかった言語で異文化だったりっていうのね、やっぱりすごくこう、刺激を受けて、そこから私多分、13回ぐらいかな。大学時代に、海外に行ったのかな？ごめんなさい。ちょっとそのクックも、あんまり昔で忘れちゃったんですけど、と同時に、旅行会社に勤めようと思って、旅行会社でアルバイトを、始めました。旅程管理っていう当時資格を取って、で、夜間の、観光スクールみたいな、観光専門としてる専門学校にちょっと通って、旅行主任者っていうのを今もあるのかな、国家資格。それに、受験するような、勉強を少しして、その受験自体はしなかったんですけど、3箇所ぐらい旅行会社でアルバイトをして、と家庭教師をして、そのお金で海外旅行に行くっていう、もうその繰り返しをしていました。
なるほど。なんかもう大学時代がその起業家らしい、エピソード
そう
が
ですか。
いらっしゃると思うんですが、13カ国は、まあ全部ではなくていいんですが、どんな国に、ご旅行なさったなってございます。
アジア圏とヨーロッパ圏と、それからアメリカと、カナダとかメキシコにも行きましたね。はい。
結構もう幅広くってやつ。
そうですね。はい。もうなんか、スーツケース一つあれば世界中行けるなって、なんかその時は思ってました。
それは一人旅ですか？それとも
いや、
お友達と行くんですか？
最初はもう本当に、お友達のお家に行くみたいな感じで、なので、ホテルとかじゃなくて、もうそこのご実家にお世話なので、1回か2週間とかっていう感じ、短くても10日とかっていうふうに、で、そこから、旅行にちょっと慣れてくると、そこから旅行に行ったりとかっていうことをしていて、一人というか、行くときは一人でも向こうに誰かいるとか、あとはその、大学の友達と一緒に行くっていうところでしたね。はい。
なるほど。じゃあ大学時代はかなり青春を謳歌した感じ
そうですね。今、振り返ってみるとそうですね。
です。ありがとうございます。で、その後、日本通にお勤めになってらっしゃるんですが、日本通に入られた理由は何かございますでしょうか？
旅行会社に、勤めてとかアルバイトしてたんですけど、一つは、添乗員のバイトをしてたんですね。で、もう本当に、こう、なんていうかな、パッと全部、こう、予定表を渡されて、もう、その頃、集金から何から全部、やるっていう、もう、なんか常に胃が痛いみたいな感じ。で、3泊4日とか、もちろん仕事は国内だけだったんですけど、もうなんか神経がすり減るみたいな。楽しいんだけど、自分が旅行してるのとちょっと違って、なんだろう、なんかもうなんか30人もお客様連れてってるのに、なんかメインの、美術館休みみたいなこととかあったり、もうどうすんのみたいな。もう本当に胃がキリキリするような、誰か具合悪いとか、みたいな、そういう、夜も眠れないみたいなことで、あと、ジムもやってたんですけど、当時バブルだったせいもあるんですけど、もう電話がひっきりなしで、もう声が出ない、もう で、飛行機とか予約とかの端末とかを使ってたんですけど、もうなんか、1秒の争い、だったり、ずっと電話をかけながら、その1秒の争い、もうなんか、 お腹いっぱいになっちゃって、ただの旅行会社しか見てなかったので、なんかちょっと私の中での、選択肢が全然なかったんですね。もう不勉強で。で、日通さんは日通旅行っていうのが あって、なんか最初そこからちょっと、行こうかなっていうので一つ候補に上がってたんですけど、もうなんか就職活動してる時に、まあもう旅行から離れようっていうところで、まあ日通さんも当時陸海空ってあって、まあ航空事業部っていうところに私は入ったんですけれども、なんかそこの流れでおそらくそのグローバルな企業っていうことで、説明会に行った時にすごくこう感銘を受けたというか感動したっていうところですかね。すごい今で言うビデオっていうか、会社案内の、動画が素晴らしかったですね。感動しました。はい。
なるほど、ありがとうございます。日本通さんでのその思い出なんてございますか？
ちょっとあんまりこう、年月が長くなかったので、あれなんですけど、もうバブルだったので、とにかく忙しくて、で、もう、とにかく働いたらっていう感じですかね。朝行って、早くて9時とか、9時とかに退社できたのかな。でも、当時はほら、まだ女性だからっていうことで先に返してもらえて、もう男性はもうタクシー帰りが当たり前みたいな、電車がなくなってしまってっていうような感じで、とにかくずっと働いてたイメージです。はい。
なるほど、ありがとうござ
集計課っていうところにいたんで、経理にいたので、なぜか。はい。
います。なるほど。じゃあ、経理もお得意でらっしゃるんですか？
いや、いわゆる会計とか、多分その会計課さんとか、資金課さんとかだと、きっとその、何て言うかな。経理のことを学んだ方が入られてると思うんですけど、なんか主計化って割とこう予算とか決算とかをする、もう本当になんかこう、そうなんです。もうなんか笑い話でちょっと恥ずかしいんですけど、すいません、500円合わないですって言いに行った時に、500円じゃないでしょ、5億だよとかって言われて、その単位をわかんないぐらいです。もう本当ごめんなさいって感じです。
ありがとうございます。で、日本通は、結婚を機にご退職なさったで
そう
よろ
です
しい
ね。私の時代はもう、寿退社っていう言葉がもう当たり前のようにあったので、はい、結婚を機に、結婚しますと言ったらいつ辞めんのっていう、そういう感じでした。もう当たり前のように、そういう感じで辞めました。
なるほど。そうすると、専業主婦もご経験なさったんですか？
そうですね。はい、もうそこから専業主婦に入って、ただやっぱりなんか、将来も不安っていうか、なんか手に職を持ってないとって、自分で使えるお金がないって、なんか別に誰に言われたわけでもないんですけど、ちょっと恐ろしいなって思って、私大学時代に教員免許もバイトに明け暮れてたんで教員免許は取ってないんですけど、将来なんか役に立つかなって思って、その就職したと同時に通信で教育課程をちょこちょこっと勉強してたんですね。なので退職してすぐに実習に出て教員免許を取ったので、それを機に自宅でできる仕事っていうことで今学研エデュケーショナルっていうお名前になってますけど、そことライセンス契約みたいなのを結んで教室を開くっていうのを始めました。なので本当の専業主婦でいたのは1年とか、でも、学研もちょっとお休みしたこともあるので、まあ、延べ3年ぐらいかなと思います。はい。
なるほど。学研のシステムが多分分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、
はい。
学研はご自宅で教室を開いて生徒が来て教える。で、それで、稼ぐって言い方があれですが、
そうで
授
す、
業
そう
料
です。
から。
はい。
そんな感じでございますでしょうか。
はい。フランチャイズなので、売り上げの何パーセントを支払うっていう形で、まあ、自宅じゃなくて貸し会場でももちろん構わないんですけども、そういう形で、まあ、いわゆる個人事業主ですよね。はい。そういう、契約でやらせていただいたりとか、あとは、まあ、当時からこう、発達障害っていうのも、なんかこう、言われるようになってきたので、そういうお子さんも、うちは、預かって、受け入れたね、自閉症とか、その他、もろもろ、 発達の、診断を受けた方とかも受け入れたんで、割とこう、一般的なその街の教室というよりかは、遠くからも結構電車に乗ってきてくださるみたいなところがあって、で、そこでやっぱりこう、カウンセリングっていうのを、まあ、他にも理由はあるんですけど、すごく重要性を感じて、やっぱ勉強したいなって思い始めたのもきっかけの一つかなって思います。
そうなると、この専業主婦から一番最初の独立ですよね。本来的に言うと。そうすると、その独立をなさるときに、こう、周りで反対する方とか、そういう方いらっしゃらなかったんですよ。
家でやるっていうのがすごいハードルが低かったんだと思います。なんかこれ外に出て、なんかするっていうと多分すごく時代背景的にも難しかったかなって思うんですけど、家でできるっていうのでもうなんか、あ、そうみたいな 感じで、特段家でやれるんだったらいいんじゃないみたいな 感じだったと思います。
なるほど、ありがとうございます。この学研の教室運営をやっているときに、こう、思い出とか、ご苦労とか何かございますか？
そうですね。もう、なんか自分で募集とか当たり前のようにやらなくてはならなくて、なんか別になんか大きな看板があるから人が来るっていうわけでもなくて、初めて、人生で初めて多分ポスティングっていうのをやりました。チラシを、巻くっていうんですかね。なんか結構精神的に来た。来ました。なんか、すごい泥臭いっていうか、若いからできたっていうと、ちょっとなんか、時代に、なんか、怒られそうなんですけど、そういうこと言っちゃう。なので、結構、なんか、嫌な顔されたりとか、もするので、集合住宅とか、そのチラシ入れちゃいけないとかって言って、管理人さんに怒られたりとか、屈辱的な感じ がありましたね。ごめんなさい、そういう話でしたっけ？って
はい、
いう、
そういう
ちょっと思い
話
浮か
で
べて
大丈
た。
夫です。もちろん独立はね、一番ご苦労なさるので、多分リーさん皆さんも今一番注目してお聞き
そうで
になっ
すね。
て
や
ます。
っぱりこう、なんていうかな、泥臭いことしないと、なんか綺麗にっていうか、なんか楽して稼ごうはないと思ってます。今も。
なるほど。学研のその教室はどれぐらいやられたんですか？
延べ17年やってました。
じゃあ、
最後のはもう本当に何て言うかな、もう時間も、曜日も本当に限定的で、カウンセリングの方の仕事がメインだったので、もう本当に並行して、最後の方はやってるっていう感じでしたね。
なるほど、ありがとうございます。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。